はい、こんにちは。3月26日水曜日の孤独の儚いラジオです。こんにちは、儚い凛太郎ことエアことエアポートです。毎週水曜日は名古屋アイドル観察日誌を配信しておりまして、今日は、先週の火曜日だから、18日ですねに、リップル日向リーちゃん主催で歌頑張る日があって、で今週は月曜日24日に、先々週末か、14日から16日に上演されました、バッドエンドナイト、舞台バッドエンドナイトのアフタートークのイベントが、月曜日になって、あと火曜日、25日には、リップルとあとイオちゃん、イオコちゃんの、主催の、イオリリちゃんクラブパート2というライブがあって、それに行ってきましたので、その話をしたいというふうに思います。今週も、リップル特集ですね。はい、で、まず18日の歌頑張る日なんですけど、これがリップル自身も久しぶりの、ライブ、でも今月9日に一度、ライブはなってるから私は行けませんでしたけども、ずっとね、さっき言った、バッドエンドナイトの稽古が1ヶ月ぐらいずっと続いていたんで、自分の主催ぐらいしか、その間多分ライブ出て、あと生誕祭とか若干いろいろ出てたかあるんですが、だから、リップル自身も、舞台が終わってで、切り替えてのライブということで、なかなか、毎回、役者としてやってる人っていうのは多分その舞台が終わったらもうパッと切り替えて次に行くっていう、それがね、仕事というか、プロじゃなくてセミプロでも役者のメンタルとしてはそういう風にしないと多分やっていけないと思うんですけれども、そうじゃない人ってやっぱりその1ヶ月間稽古期間、その人格として、日常生活以外は生きてきたと思うんですよね。それがもう例えば今回16日の千秋楽終わって17日からはもうそれがないというふうになる、その切り替えってかなり難しいと毎回思っていて、特にリップルはこれちょっと私の私が見た感想なんですが、いわゆる憑依型の演技というかそういう感じがあるんで、もうずっと入っちゃってる、その役が入っちゃってるんで、それを抜かす、憑依に対して言うと除霊するっていうのかな、なかなかきついくて、いわゆるロスが残るということがあるんじゃないかなと思っていて、ただそうは言ってもね、もう今回、5回目6回目ぐらいの舞台なんで、そろそろねそれもこう切り替えれるようにならんといかんのかなと思っている中での、歌頑張る日で、リップルの本業っていうかね、やっぱり魔法使い、かっこアイドルではあるんで、それをね久しぶりにやって、でそれが自分が主催するライブであり、歌頑張る日だから、いわゆるいつものメンバー的な人たちが、集まってやるっていうところには帰ってきた感がやっぱり、私も見てて思いましたし、本人もあったようで、結構、感極まっていたところもあったのかなというふうに、思いました。で、あと本当に個人的な感想としては、瀬戸利に招き家の、ありきたりな言葉でが、久しぶりに、歌頑張る日の1回目以来、 やってくれてすごい良かったなって、私の好きな、曲ですし、でね、歌頑張る日第1回の時は、いきなり一番冒頭の歌詞を、飛ばしてしまうというね、そういうようなハプニングがあった曲の、まあ、リベンジが、できて良かったですし、あとこれ本当に個人的なあの感想なんですけども、まあ、今回もあの歌頑張る日の常連である花姫奈ちゃんが、出演していて、でちょうど、はい、2000年3月、だから5年前かな、あの彼女が、まあ、当時はね、あのアニメロディっていうコンカフェの、キャストもやっていて、あとあの週末は、バーのキャストもやっていて、でバーにたま時々私も行っていて、その時に、みのとちゃんが、私のためにと言っていいと思うんですが、ありきたりな言葉で歌ってくれてすごい感激したことが、あって、それをねとちょうど本当に今ぐらいの時期、3月の下旬、ファンタジスタの、緑のかぐや姫が卒業するというふうに、発表されたあたりで、それを受けて、まあ、ファンタジスタの、瀬戸利定番曲でまたこの曲を、多分ね他で皆たちは歌ったことがないと思うんですが、歌ってくれてすごい良かったなということを、思い出しておりました。でリップはね、ではあのこれも歌頑張る日の初日に1回目にあった、日だまりのファンファーレの歌詞もね、飛んでしまうっていう、どんな呪いなんだっていうね、まあ、次頑張ってくださいって感じですね。はい、歌頑張る日、またこれからも続きますので、来月もいけると思いますので楽しみにしております。でその次が今週の月曜日のおとついの、バッドエンドナイトの、アフタートークですね。受付でだいたいどれの時間ですかって聞いたら1時間ぐらいとかっていう、ね、答えていて、あ、割と早く終わるんだと思ったら、終わってみたらトークが終わったのが、9時過ぎだから1時間半以上ねって言って、で出演者がね予定よりもなんかやり増えてて、あんなに人数12人いましてね、チームごとで一つの舞台で8人の出演者で2チームあって全体16人で、そのうちの10人4分の3がいったらそれ長くなるわなというね。でその分一人一人が発言権する機会が減ってしまう、で告知はもっとちょっと少なかったような気がして、あ、チーム別なんだぐらいな感じで思ったら、多分8人8人ぐらいだったと思うんですが、なんか始まってみたら人が増えていって、人増やす必要あったのかなというのはちょっと個人的な率直な、感想です。でまあいろいろね、オタクというか、お客さんの事前の質問のことやるという形で、面白かったの面白かったんですけども、やっぱり答える人が多いんで散漫になってしまうっていうのは否めなかったかなというふうに思います。で私の質問というか要望も答えていただいて、あれさ誰が質問したかってその人が作るかって分かってないから、ひょっとしたらね私が行けなかったで昨日その質問が採用されてたかもしれないんで、もう良かったかなと思うんですが、ただまあ、今回ね二次創作ということで元の、まあ、いわば原作的なものがあって、それを元にした舞台ということ でいろんな設定、まあ、今回のトークでも、ね、本当にそれぞれの、キャラクター役に対する、まあ、設定なり演技のこだわりっていうのはたくさんあって、めちゃくちゃ情報量が多い、芝居 ってすごいね、改めて話を聞いて感心したんですけど、ただ初見でそれを全部把握するっていう絶対無理だと思いますし、あとそういうね二次創作なんで、その原作的なものを知らずに見てる人も多いわけですから、それそういう人でもまず分かるようにした方がやっぱり良かったのかな。もしくは上演期間を長く、まあ、1週間とかにして、リピーター的にね、見ることができる舞台にした、まあ再演望む声が多いっていうのはそういう意味でも再演してほしい、もうしてみたいっていうふうに、思うと思いますので、ぜひ再演出してほしいし、あとね、まあ、今回と同じチームというだけじゃなくてね、いわゆるシャッフルをしても面白いと、思いますので、まあ、その辺期待しています。だから林さんの説明を聞いてもよくわからないところはよくわからないんで、はいです。で最後昨日の、イオリリちゃんクラブで、これはこれでね、そのリップルが、まあ、体調不良っていうかね、あ違いますね、魔力低下かっこ体調不良で、オープニングが、リップルの、ソロ枠だったんですけど、それがなくなって、いきなり、2番手だったイオちゃんが出てくるというね、その感じで、はい、始まって、まあね、体調ね、どうかと思ったんです。ただ、まあ、最後の、イオリリ2人でのステージは無事に、終えることができたんで、まあ良かったかなとは思いますけれども、まあね、ずっと、休みなく稽古があって、それが終わった後にね、もう今度は、ライブ、しかも主催ライブが、週1回ずつあるっていうなかなかきつい、日程でやっているんで、まあちゃんと休める時は休んでほしいなというふうに、思って、います。なかなか考えてみたら、そのリップルもう一つね、ビリスカッチっていう、もう4年か5年か4年か、続けている、主催ライブもあって、ただなんか最近自分そっちあんまり行ってないかなという感じで、なんか久しぶりにリップル主催でいつものメンバーじゃない演者さん見たなっていうね、そんな気がして、ちょっと頑張る人は違う演者さんが見れて、よかったなというふうにもね、思いました。あと、それ、ね、10月の28日にそのイオリリで、ワンマンライブがあって、昨日チケット発売、で、一応私、あっちと、手売り両方とも、一番ゲットできてよかったなっていうね、これも発売時間問題とか、若干ありましたけども、無事クリアできてよかったなと。ただなぜかティケットにログインできないっていうね、なんでなんだ、なかなか苦労しました。その前のね、パンダフォトの時のデジタルブルーワイドの注文しようとしたら、あれは何だっけね、 Yahoo ID でやる、チケットサービス、ライブポケットじゃなくて、ちょっと今名前を思い出せませんが、それ久しぶりにそれでを使わないといけないってログインしようと思ったら、Yahoo ID でログインできない状態で、あらまあっていうね、なかなか本当にまあ今そういうね、ネットで予約とかチケット手配っていうのは当然メインになっているいますけども、例えば本当にすごいこう人気のライブで、しかも 先着順ってなると競争率高いものだと、私あの目が悪いんで、一つ一つの操作に結構時間がかかるんで、繋がった時にはねもう売り切れとかそういうことも、あり得る、状況の、中、まあ、今回は取れてよかったかなというふうに思っております。はい、ではそんな感じで、私は明日からまた、連続平均ですので、この週末も、ライブとか行きませんけど、来週の月曜日に、またイオリリの今度はカフェイベントがありますね、それには行きたいなというふうに思っております。では、ここまでお聞きいただきありがとうございました。